第11章、見張り続け待ち続けた人。1、2節の質問。エリアはどんな不愉快な務めを果たさなければなりませんでしたか？エリアとアハブはどんな点で対照的でしたか？エリアは天の父と二人きりになりたいと思っています。しかし群衆はこの真の預言者が天から火を下らせるのを見たばかりです。多くの人がエリアの機嫌を取ろうとしたことでしょう。エリアはカルメル山の上に登って一人でエホバ神に祈る前に不愉快な務めを果たさなければなりません。アハブ王に話をする必要があるのです。この二人は全く対照的です。派手な王位で身を飾ったアハブは貪欲で意志薄弱な廃墟者です。一方、預言者の祝福、動物の皮かラクダやヤギの毛織物で作ったと思われる簡素で飾り気のない衣をまとったエリアは非常に勇敢で高潔な信仰の厚い人です。二人の性格について多くのことが明らかになったこの日は今や暮れようとしています。3、4節の質問い。この日がアハブと他のバール崇拝者たちにとって恥辱の日だったのはなぜですか？質問ろ。これからどんな点を考えますか？今日はアハブと他のバール崇拝者たちにとって恥辱の日でした。アハブと妻の王妃イゼベルがイスラエルの十部族王国で推し進めている異教に痛烈な一撃が加えられたのです。バールはイカ様であることが暴露されました。バールの預言者たちが狂ったように嘆願し、踊り、血を流す儀式を行ったのに、命のないバールはわずかな火を灯すことさえできませんでした。自分の預言者450人を当然の報いである処刑から守ることもできませんでした。とはいえ、偽りの神バールには他にもできなかったことがあり、その無力さが徹底的に暴かれようとしています。これまで3年以上の間、バールの預言者たちは、イスラエルの干ばつを終わらせてほしいと願い求めてきましたが、バールにはそれができませんでした。まもなくエホバは、干ばつを終わらせることにより、ご自分の至上性を実証なさいます。エホバはいつ行動なさるのでしょうか？それまでの間、エリアは何を行いますか？この信仰の人からどんなことを学べますか？記述をたどりながら考えましょう。列王第一18章41から46節にはこう述べられています。さて、エリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。大雨の騒然とした音がするからです。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。一方エリアはカルメルの頂上に登って行き、地にかがみ込み、その顔を膝の間に入れるようになった。それから彼は従者に言った。どうか登って行ってもらいたい。海の方を見なさい。それで彼は登って行って、見て、それから、全然何もありません、と言った。するとエリアは、戻ってみなさい、と7度言った。そして7度目に、ついに彼はこう言ったのである。ご覧なさい。人の棚心のような小さな雲が海から登ってきます。そこでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。車につなぎなさい。そして大雨があなたを引き止めることがないよう下って行きなさい。そしてそうしているうちに、天が雲と風で暗くなり、大変な大雨が起きたのである。そしてアハブは車に乗って、エズレルへ進んで行った。またエホバの手がエリアの上にあったので、彼は腰をからげてエズレルまでずっとアハブの前を走っていった。祈りのこもった態度。五節の質問。エリアは何をするようにとアハブに告げましたか？アハブはその日の出来事から何かを学んでいたようですか？エリアはアハブに近づいてこう告げます。登って行って飲み食いしなさい。大雨の騒然とした音がするからです。この邪悪な王はその日の出来事から何かを学んでいたでしょうか？ 悔い改めの言葉やエホバに近づいて許しを請うのを助けてほしいという言葉は記録されていません。アハブはただ飲み食いするために登っていっただけでした。列王第一18章41-42節。エリアはどうするでしょうか。6-7節の質問。エリアは何を祈り求めましたか。なぜですか。エリアはカルメルの頂上に登って行き、地にかがみ込み、その顔を膝の間に入れるようになったと記されています。アハブが食事をしに行ったので、エリアは天の父に祈れるようになりました。この時のエリアの謙遜な姿勢に注目してください。地面にかがみ、顔が膝につきそうなほど深々と頭を下げています。何をしているのでしょうか。ヤコブ5章18節には、エリアが干ばつの終わりを祈り求めたことが記されています。そのような祈りをカルメルの頂上で捧げたのでしょう。これより前にエホバは、私は地の表に雨を与えるつもりであると言われました。列王第一18章1節。ですからエリアはエホバの明言されたご意志が成し遂げられることを祈り求めたのです。千年ほどの地にイエスはそのような祈りを捧げるよう追随者たちに教えました。8節の質問。エリアの模範から祈りについてどんなことを学べますか？エリアの模範から祈りについて多くのことを学べます。エリアが何よりも願っていたのは、神のご意志が成し遂げられることでした。私たちも祈るとき、何であれ私たちがそのご意志に従って求めることであれば、神は聞いてくださるということを思いに留めておきましょう。ヨハネ第一五章14節。聞いていただける祈りをするには、神のご意志を知っていなければなりません。ですから、日々の生活の中で聖書研究を行う必要があります。もちろんエリアは、自国の民が苦しんでいたので、干ばつの終わりを見たいと願っていました。また、この日にエホバが行われた奇跡を見て、心が感謝の念で満たされていたでしょう。あなたも、心からの感謝の念や他の人への気遣いの現れた祈りを捧げたいと思われるのではありませんか。コリント第二一章十一節にはこう述べられています。またあなた方も私たちのために祈願を捧げることによって助けに加わることができます。それは祈りのこもった多くの顔のゆえに私たちに親切に与えられるものに対する感謝が私たちのために多くの人によって捧げられるようになるためです。フィリピ四章六節にはこう述べられています。何事も思い煩ってはなりません。ただ、ことごとに祈りと祈願をし、感謝を捧げつつ、あなた方の請願を神に知っていただくようにしなさい。確信を抱き見張り続ける。九節の質問。エリアは従者にどんな指示を与えましたか？これからどんな二つの点を考えますか？エリアはエホバが干ばつを終わらせるために行動なさることを確信していますが、いつ行動なさるのかは知りません。ではそれまでの間、エリアは何をするでしょうか？こう記されています。彼は従者に言った。どうか登って行ってもらいたい。海の方を見なさい。それで彼は登って行って、見て、それから、全然何もありません、と言った。するとエリアは、戻ってみなさい、と七度言った。列王第一十八章43節。エリアの模範から、少なくとも二つの点を学べます。確信を抱くことと見張り続けることです。順に考えましょう。10-11節の質問い。エリアはエホバの約束に対する確信をどのように示しましたか？質問ろ。私たちも同様の確信を抱けるのはなぜですか？エリアはエホバの約束に確信を抱いているので、エホバが行動なさろうとしていることの証拠を熱心に探します。 水平線を見渡せる高い場所に従者を登らせ、雨の降る兆しがないか調べさせます。帰ってきた従者は、全然何もありません、と気のない報告をします。水平線上に雲はなく、空は晴れ渡っていたのでしょう。しかしエリアはアハブ王に、大雨の騒然とした音がすると言ったのではありませんか？雨雲が一つも見えない時に、なぜそういうことができたのでしょうか？エリアはエホバの約束を知っていました。エホバの預言者、また代理者として、神がご自分の言葉を果たされることを固く信じていました。大雨の音をすでに聞いているかのような強い確信を抱いていたのです。聖書はモーセについても、彼は見えない方を見ているように終始確固としていた、と述べています。あなたにとって、神はそれほどまでに現実的な存在ですか？神は、神とその約束に対して固い信仰を抱くための十分な根拠を与えてくださっています。ヘブライ11章27節。12節の質問。エリアは見張り続けていることをどのように示しましたか？小さな雲が見えるという報告を聞いてどうしましたか？次にエリアがどのように見張り続けていたかに注目しましょう。エリアは従者を再び使わします。一回や二回ではありません。七回も使わしたのです。従者は何度も生かされてうんざりしたかもしれませんが、エリアは印を見たいと熱心に願っており諦めません。ついに七度目に従者が帰ってきてこう報告します。人の棚心のような小さな雲が海から登ってきます。従者が腕を伸ばし、手のひらで雲の大きさを測っている様子を想像できますか？一つの小さな雲が大海の水平線上に現れたのです。従者にとっては大したことではなかったかもしれません。しかしエリアにとってその雲には重要な意味がありました。従者に次のような緊急の指示を与えます。登って行ってアハブに言いなさい。車につなぎなさい。そして大雨があなたを引き止めることがないよう下っていきなさい。列王第一十八章44節。13、14節の質問い。見張り続けたエリアにどのように習えますか？質問ろ。緊急感を持って行動すべきどんな理由がありますか？ここでもエリアは優れた模範を残しています。私たちも神がご自分の明言した目的を果たすために間もなく行動なさる時に生きています。エリアは干ばつの終わりを待ちました。今日の神のしもべたちも腐敗した世界的な事物の体制の終わりを待っています。エリアのようにエホバ神が行動なさる時までずっと見張り続けなければなりません。神の子イエスは追随者たちにこう助言しました。ずっと見張っていなさい。あなた方は自分たちの主がどの日に来るかを知らないからです。マタイ24章42節。ここでイエスは終わりがいつ来るのか追随者たちには見当もつかないだろうと言っていたのでしょうか。そうではありません。イエスは終わりが近づいた時の世界の状態について詳しく述べているからです。私たちは事物の体制の終結の詳細な印が成就しているのを目撃しています。マタイ24章3から7節にはこう述べられています。イエスがオリーブ山の上で座っておられたところ、弟子たちが自分たちだけで近づいてきてこう言った。私たちにお話しください。そのようなことはいつあるのでしょうか。そして、あなたの臨在と事物の体制の終結の印には何がありますか？そこでイエスは答えて言われた。誰にも惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名によってやってきて、私がキリストだと言って多くの者を惑わすからです。あなた方は戦争のこと、また戦争の知らせを聞きます。恐れおののかないようにしなさい。これらは必ず起きることだからです。しかし終わりはまだなのです。 というのは、国民は国民に、王国は王国に敵対して立ち上がり、またそこからここへと食糧不足や地震があるからです。印の個々の面は、納得のいく強力な証拠となっています。私たちはそのような証拠を見て、緊急感を持ってエホバへの奉仕を行うでしょうか。エリアは、水平線上に小さな雲が一つ現れたことを知っただけで、エホバが行動なさろうとしていることを確信しました。この忠実な預言者の期待は裏切られるのでしょうか。エホバは安心感と祝福を与える。15、16節の質問。事態はどのように急速に進展しましたか？エリアはアハブについてどんなことを考えたかもしれませんか？こう記されています。そうしているうちに、天が雲と風で暗くなり、大変な大雨が起きたのである。そしてアハブは車に乗って、エズレルへ進んでいった。列王第一十八章四十五節。事態は急速に進展しました。従者がエリアの言葉をアハブに伝えに行っている間に、あの小さな雲が増え広がって空を暗く覆い、大風が吹き始めます。そしてついにイスラエルの地に3年半ぶりの雨が降ります。乾ききった地面に雨粒が吸い込まれてゆきます。やがて土砂降りになり、キション川は増水してゆきます。処刑されたバールの預言者たちの血は洗い流されたことでしょう。道を外れたイスラエル人にも、自分たちの土地からバール崇拝による忌まわしい汚点を洗い流す機会が与えられています。エリアは、イスラエル人がそうすることを願っていたに違いありません。アハブがこれらの劇的な出来事にどう反応するだろうかと考えたかもしれません。悔い改めて、汚れたバール崇拝から離れるでしょうか。この日の出来事からすれば、アハブは当然そうすべきです。その時アハブが何を考えていたのかはわかりません。車に乗ってエズレルへ進んでいったとだけ記されています。アハブは何かを学んでいたでしょうか。生き方を改めようと決意したでしょうか。その後の出来事からすると、そうではなかったようです。もっとも、アハブにとってもエリアにとっても、この日はまだ終わっていません。17、18節の質問い。エズレルへの道でエリアにどんなことが生じましたか？質問ろ。カルメルからエズレルまで走ったエリアのどんな点が注目に値しますか？エホバのこの預言者は、アハブが進んでいったのと同じ道を通ってエズレルに向かいます。雨の中、暗い道を遠くまで行かねばなりません。ところが不思議なことが生じます。こう記されています。エホバの手がエリアの上にあったので、彼は腰をからげて、エズレルまでずっとアハブの前を走っていった。列王第一十八章四十六節。エホバの手が超自然的な仕方でエリアの上に働いていたのです。エズレルまでは30キロもあり、エリアも若くはありません。脚中。その後間もなく、エホバはエリシャを訓練するようエリアに命じ、エリシャはエリアの手に水を注いだものとして知られるようになります。列王第二三章十一節。エリシャはエリアの従者を務めました。年配のエリアに実際的な助けを差し伸べたようです。脚中終わり。想像してみてください。この預言者は、走りやすいように長い衣をからげて腰のところで止め、降りしきる雨の中を疾走しています。王の兵舎に追いつき追い抜いて、兵舎以上の速さで走っているのです。19節の質問い。エリアが神からエネルギーとスタミナを与えられたことから、どんな予言が思い起こされますか？質問ろ。エリアはエズレルに向かって走りながら、どんなことを実感したに違いありませんか？エリアにとってなんと素晴らしい祝福だったのでしょう。若い頃をしのぐほどの体力、活力、スタミナを感じて、胸を躍らせたはずです。 この記述から忠実な人々に将来の地上のパラダイスで完全な健康と活力が必ず与えられるという予言が思い起こされます。イザヤ35章6節にはこう述べられています。その時足の苗た者はおじかのように登って行き、口の聞けない者の舌は嬉しさのあまり叫びをあげる。荒野に水が、砂漠平原に本流が吹き出るからである。エリアは雨の中を走りながら、天の父である唯一誠の神エホバに是認されていることを実感したに違いありません。二十節の質問。エホバの祝福を得るためにどのように努力できますか？エホバは私たちに祝福を与えたいと強く願っておられます。その祝福を得るため一生懸命に努力しましょう。そうするだけの価値があるのです。エリアのように見張り続けなければなりません。この危険な緊迫した時代にエホバは行動を起こそうとしておられます。私たちはそのことを示す強力な証拠を注意深く見極めなければなりません。エリアの場合と同様、真理の神エホバの約束に全く確信を置くべき十分な根拠があるのです。考えてみましょう。エリアは祈りのこもった態度をどのように示しましたか？エリアはエホバの約束に対する確信をどのように表しましたか？見張り続ける点でエリアはどんな模範を残していますか？あなたはエリアの信仰に倣うために何をしたいと思いますか？